一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私、春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ、専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございます。いつもはですね、電話でインタビューをしているこのコーナーですが、今回はスタジオに直接ゲストをお迎えしております。
そうなんですよ。
今日はちょっと喋りづらいですよ、これはね。
なんか一之助さん、緊張してる感じかな。
大先輩でございます。大先輩。落語家にして映画監督の林家新平師匠でございます。おはようございます。
もしもーし。
そんな。
そんなボケ。そんな目の前で。ああじゃなくて。
いやいや、電話がいいって聞いたからね。
いやいや、今日は直接伺わなきゃいけない。
そうなんですよね。今日はスタジオにお邪魔してね、はい、いろんなことをおしゃべりしたいなと思ったり、林家新平でございます。よろしくどうぞ。
よろしくお願いいたします。
今日は、いや、新平師匠じゃなくて、うん、新平監督ですね。
監督だ、文化人だ俺。
そうですよ、うん、文化人でございます。というのはですね、新平師匠は、まあ、映画監督としてご活躍されてまして、うん、間もなく新作が公開される。
そうなんです。
新作、実は私一之助も映画俳優としてそこでデビューしてる。
出てるよね。
えっていう顔しないでください。
ワンシーンだ。
ワンシーン出てるね。
拝見いたしましたよ。
見たんですか。
拝見いたしました。
あら、素晴らしかったです。
一之瀬さん、はい、一之瀬さんの一応立ち姿もね、はい、
気づきました。
もちろん。
そら気づくでしょ。
セリフもあんなたっぷりね、うんうん、はい一言、はい、本当はもうちょっとあったんですけど削られました、完全に、うん、はい、そういうわけでですね、タイトルが落語物語という。
もうストレートでいいでしょ。
いいですね、分かりやすい。
落語ファンには分かりやすいし、それから映画ファンにはどんな映画かっていうのがタイトルですぐ分かるじゃないですか、こういうのは一番いいんですよ、
落語物語、うん、というわけで今週末3月12日より東劇ほか全国で順次公開されていくという映画でございまして、
そうでございます。
落語家が監督して出演するのも落語家が多いというね、うん、
そうですね、40何人出てますからね、
すごいですよね、うん、それね。で、主演がピエール滝さん、田畑智子さん、うん、そして、誰だこれ、落語家の柳家わさび初めて来ましたね、こんな名前、
そうでしょ、
いるんですね。
私もね、初めて会いました
そんな人主役に使わないでくださいよ、うん、
はい、
すごい。で、史上初、落語協会が全面バックアップで、先ほどもおっしゃってましたが、総勢40名超える落語家が出演します。私も出ます。本物の寄席で撮影されるという、
ね、そうなんですよね。
いろんな特徴がありますが、もともと新平氏はあの特撮映画をね撮られてた。
そうですね、怪獣映画をね2本ばかり撮ったんですよね、今ちょうどね、あのビデオ屋っていうかセル屋さんでね、はい、レンタルとかされてますからね。
あ、そうですか、
借りていただきたいですね。新怪獣レイゴーというやつとね、新怪獣ライガという
ライガ、
オリジナルの怪獣よ。
この怪獣映画、特撮映画を撮っておられた新平氏は、今回どうしてこう落語を題材にしよう。
落語はね、2本目のね、新怪獣ライガっていうのが、はい、DVD セルになる時に、まあ、プロデューサーの人とお話してね、で、まあ、その時にひょっとしたあの会話みたいので、うん、最近の落語映画をどう思いますって聞かれたんですよね。だから、まあ、私たちの方から見ると、うん、映画作ってくれたのは嬉しいけども、中身はちょいちょい違いますねみたいな、
うん、結構いっぱい出ましたからね、ドラマ、映画ね、
落語題材
に。結構落語やるとね、やっぱお年寄りがぐっと見るんで、視聴率が上がったりするんでしょ、 NHK とかもやっぱりね、でチリとテチンとかさ、それからしゃべれどもしゃべれども、それから落語娘、寝ずの番、ずっと遠く行くとあ のようなもの、でもっと遠く行くと羽織の大将、ね、
ずいぶん遠く行きますね、
ずいぶん遠く行っちゃいました、
ね、やっぱり話し家の視点から見ててちょっとこれは違うぞっていうところは、
そうだね、あのだから昔のやつはね意外にあの近いんですよ、みんな本当に、やっぱりちゃんとした監督さんが、まあ、今の監督さんがちゃんとしてないってわけじゃないですけども、やっぱり落語に密接に僕たちの先輩方が映画とかいろんなの活躍してたんで、そういう付き合いもあったんでしょ、で今の人と今の監督さんはやっぱり落語の映画を撮るとなるとやっぱりオブザーバーで落語家呼んでも、やっぱりそんなに付き合いが古くないから、あのやっぱちょっと浅くなっちゃうのかなって感じがしましたね。
なるほど、この映画はですね、ピエール滝さん演じる噺家今戸谷小六に、この柳家わさびなる人間がですね、
小六が、そうそう、小六にね、
小六に、柳家わさび演じる引っ込み思案な若者が弟子入りする話ですね。柳家わさび、二つ目の話かで、
柳家わさびはね、池袋で見っけたんですけどもね、
見っけた、また虫みたいに、
本当に、あの池袋演芸場という小さなところあるでしょ、
あります。
で、楽屋のうなぎのなんか寝床みたいなところ、ね、はい、畳を横に広げたようなと、そこで、ぼんやりしてたんですよ、
わさびがですか。
僕とね、わさびってあんまり出番がくっつくことないんですよ、私はまあ意外にね、奥の方へ出るん で、たまたま早い時に出た時にわさびを発見して、誰かこう主役で使えるやついないかなと悩んでたんですよ、で役者さんで行くにはやっぱりね、役者さんが3人 に固まっちゃうと落語の色が出なくなっちゃうじゃない、うんね、でいかにピエールさんがギャグが得意だと言っても、うん、やっぱちょっとね本物の落語家を一個入れようってことで探してて、で若いのがなかなかいないんですよ、うん、いい感じのがその落語を知らなそうなやつが、
あなるほどそこです、
ね、若手はねみんなもう落語家の顔になっちゃってるのよ、うん、もう二つ目さんぐらいだと、ところがわさびはねあの顔になってなかったんだね
出来上がってない、
そうそうそう、なんかまだふにゃふにゃしてるね、あの白と臭さが残ってるような顔してたんで、あこいつはいいぞと、で喋ってみたら頼りないし、
うん、普通の人間としてはちょっといかがなものかと思うようなところが、うん、映画に関してはバッチリ
ぴったりだった
んですよ。29にもなってね、まだ大人になりきれてないようなところがあるんで、
まさにこれですよ、29歳、
そうそう29、見えないでしょ、
見えなかったです、
なんかやっと立ち上がったバンビみたいでしょ
ちょっとねまだこうあの体も痩せてらっしゃいますし、
そうそうガリガリガリガリ、
すごいですよ、
そうですか、
食生活聞いたら涙が出しますよ本当に、
あそうですか、
キャベツとかね白菜食べてるんですよ、虫みたいなやつだ、
草食系ですね、
うん、あ本当だね、まさにそういう意味では草食系だね、スポーツドリンクを自分で作ってたって男だから
砂糖と、かわいいな、
砂糖と塩入れて、で味がするかと思って飲んだらやっぱりスポーツドリンクとは全然違う味でした、
当たり前だって、
うん、それで元気出そうってやったもん
そこに目をつけてこの柳はわさびだ、うん、主役というのはという意味ですね、
う
ん
うん、そういうことですよ、
でおかみさんが脇を固める人はやっぱりしっかりしてますからね、
これは当たり前だね、あの脇がしっかりしてないとわさびだけに任せられないだろ
こいつがメインでやっぱこれポスター見てて、うん、こいつ真ん中よりやっぱりおかみさん、
ポスター見て分かると、あの目の方向が違うでしょ、見てる、
なんで向こう向いてるの、
正面が切れないんですよ
ああ話し方としては致命的じゃないですか、
うん、あのだから落語の場合は正面切ってると思いますけども、こういうポスターで隣にね芸能人とかタレントさんが来るとやっぱ引けるんだね、気持ちが、でそれがかえってそのポスターにはいい効果を出したわけですよ、うんうんうん、
これいいですよね、この表情は、この曖昧な笑顔は、
うん、ちょっとね顔がね違う方向いたりなんかしてるんですよね、目がね、でもね他の写真も全部そうなんですよ一枚も正面切った写真がないんですよ、
どうなんだろう、うん、なのでこいつは本当にもうベストキャストですよね、いいですよ、でおかみさんが田畑智子さんです、
田畑智子さんいいでしょ、
いいですね、
すごくよかった、
私大好きな役者さんでね、で田畑さんはあのお引越しという映画でね、ちっちゃい頃デビューしたんですけども、その時からもう私は大好き でこの子こましゃくれてね大人を任せるような演技するなと思ってずっと見てたのが、たまたまいろんなねドラマとか出て、で NHK かな、千代坊っていう役やったでしょ、あれでもうキュンと掴まれて、でこの人で行きたいなってずっと思ってた、
だってわさびと田畑さん同い年だそうですよ、
そう食べてるものが違うんですよ、あ
違う、うん、もう空気吸ってる空気も違うんでしょうね、
そうそうそう、健康に育つ人と、あのもやしみたいにね暗がりで育つ人と
水だけで育
つ、そうそうそうそう、水生栽培だからねわさびは、
新平師匠は先代の三平師匠のお弟子さんですよね、
そうですね、
でおかみさんがあの海老名佳代子夫人、やっぱりあのその海老名佳代子さんの、なんかこうエピソードというかこういう人柄というかそういうのをこう、引き出そうというかね、田畑さんに
あのそれはねあると思いますね、やっぱりおかみさんが、うちはほら初代が大きいんで、林家三平ねいっぱい弟子持てたんで、でやっぱり来る人も多いわけですよ、でそうなるとねおかみさんもその優しい口ぶりでね指導してらんないでしょ、だからあれやっちゃいなこれやっちゃいなみたいなところがチャキチャキとしてたんで、あの自然と体の中に入ってたから指導はしやすかったですね、
東京の方じゃないんですか、
京都の人、
分かりませんで
した、なんかね八坂神社だっけどっかだっけな、あの鳥居元っていうね、古い料亭があるんですよ、もう1人入ったら3万円ぐらい取られるのとか、そこのお嬢さんですから
田畑さん、
そう
よ、一回来てくださいって言われたんで行けないよ3万円誰か連れてけっての
来てくださいって、
そうそうそう、
いいですね、私はあの警察官役で出てます、
そう一之輔君は警察官顔だから
今よりちょっと細かったですよね
そうですか、今より太ってんじゃないかな、
そんなことないかな、
どうでしょうね、
いや同じでしょ、
いやそんな記憶に残るような役じゃないんですよ、なんで私警察官になったんですか、
あのね僕はねあの楽屋でねあのいろんな仲間見るときにあのシミュレーションしてんですよ、あの映画撮らなくてもあこの人はこういう顔つきだなとか、あのこの人にはこんな役やらしたら面白いかなっていつも思ってるんで、一之輔君と会うとおまわりさんの顔だ誠実そうだよな、で優しいじゃない目が、
あそうですね、
優しいしで口ぶりがきっちりしてるんで、これは一言はいって言わせるにはいいなって
いやもうベストキャストです、
ね、ベストキャスト、それでおまわりさんの格好したら自分でもびっくりしなかった？
結構似合う、こういう駐在さんいるなって感じでした ね、
はい、だからやっぱり僕の目は間違ってないんですよ。
そうですよ、うん、すごいですよ
やっぱり、ね、やっぱね単発がいい。あうん、話し方の単発いいんだけど、うん、おまわりさんもやっぱり単発はねかっこよく見える、うん、あの制服着た時に。
そうですか、
うん、
ありがとう
ございます。で優しげな顔がね非常に画面にマッチしててよかった、
うん、ありがとうございます。自信を持って生きていきます、ね、う
ん、自信
持
っておまわりさんになんなさい
、それで後輩だけじゃないですからね、うん、師匠がこう演出するんだ小朝師匠、春風亭小朝師匠、はい、ね、柳家権太郎師匠、うん、桂文楽師匠、柳家小三賞、もう大御所ですよ、うん、そういう人たちのいろいろこう演技に関して、なんていうかこうしろああしろ言うわけですもん ね、 ね、
うん、あのねこうしろああしろって大体もうキャラクター分かってるん で、でその役をお願いしますっていうと小浅さんなんかは、小浅さんはちょっとね最初にあの渡した役は落語家の役だったんですよ、あの売れっ子のね落語家さんで、うん、セリフ少なくして、なんか鈴本の楽屋かなんかでかっこいい着物に着替えてるところ、うん、でそこでちょっとセリフがあるって役だったんだけども、うん、落語家は嫌だっていうのよ、うん、僕落語家だったら面白くないよって言うんですよね、じゃあ何がいいのって言ったら任せる、任せるったってね寄席の中にいる人って限られてんじゃない、はい、じゃあ色物さんかなったら、あ色物さんやりたい、で、売れっ子の、漫談家の役でスマイルさんと、
スマイルさん、うん、怪しかったですね、スマイルさん、
怪しい、
ね、なんかのんきな父さんみたいなね、もう懐かしい人にはね、あこれのんきな父さんだって分かりますよ、ちょびひげつけてね、白いスーツ着て帽子かぶって蝶ネクタイか、可愛かったですよ、
で一言パッて言うんですね、なんかね、それがちょっと心に残るような、
ちょっとね、釘を刺すような役なんですよね、若手たちにね、これがまたいいですよ、
でもいろんな人をねこう、扱うというかね、演出する上でいろいろとご苦労というかね、撮影の中で秘話みたいのがあれば何聞かせていただけたらなと思
います、ね、うん、そうね、一番はね権太郎師匠が難しかったかな、あの権太郎師匠ってね、あの落語がねもう大変うまいというより もう人間性が出てる落語じゃない、
はい、
で落語がうまいぐらいだから演技はとってもすごいんだろうと思って、自分の中で育てちゃったんですよ権太郎像っていうのは、で床屋さんの役やってもらったんですけども、やっぱり話し方ってね、落語は100遍稽古してうまくなるけども演技っていうのは相手がいるもんだから、はい、呼吸とかそういうのがあるんじゃない、
はいはいはい、
で権太郎さんにはそのまあちゃきちゃきのね江戸っ子の床屋さんなんで、はい、まあ、自分の娘田畑さんをね若い頃に怒鳴り飛ばすっていう役柄をちょっとくっつけたんですよね、でてめえたちは、会うとね触ると寄ると触ると喧嘩ばっかしてやがんなっていう時に、うん、その後にピエールさんのもみあげを床屋さんなんで互い違いに作っちゃったん でそれを文句言われて起こされるっていう役なんです、で顎を持つじゃないですか普通、その両方のもみあげ見るために、で顎先を手で持ってその左右に振ってくださいねって一応演技でお願いしたんですよ、したらもうそれが頭の中に残っちゃってんでしょうね、もうてめえたちがうるせえなって言う時からもう手が動いてんですよ、もう触りたくて
触りたくて、
それでそれを何回やってもそれになっちゃうんで、これもしょうがないなってんで本番ではその手の動いてるのを使ってます
もういいだろうと、
もうしょうがないなと
限界だろうと、いややっぱりね話し家って一人舞台じゃないですか、だから人にこういろいろ指導されるとかもまずないですし、
そうなんです
よ、お稽古ではあるけど それを見てこう直された
ましてやね立って演技しなきゃいけないでしょ、で、ね、ピエールさんとか田畑さんってセリフ言いながら動くじゃないですか、そうそうどうしていいか分かんなくなっちゃうんでしょうね、これはね僕も役者やったことあるんで分かるんですよ、とっても話し家ってね周りの人に気遣いすぎてちょっと引いて演技しようかなとか思っちゃうんですよ、出過ぎちゃうと役者さんに悪いかなとか、
あと手ですよね、立ってやるからこうどこに置いてるの、
所在ないんですよ手がね、ブラブラしちゃって、
なるほど、
だから顎をいじってくれったらもう顎をいじりなくてしょうがないんですよ
大変だと思いますよ、これだけ個性的
な、でもねすごく可愛いおじいちゃんの役でした、これは本人のね、ために言っときますけどもね、とってもいい役でしたよ本太郎さん
一番 NG 出した人って言います？
NG 出したって人はあんまりないですね、話し家はね僕ちょっと尊敬したのは、投資でね例えば、理事会の深夜なんかで大御所がいっぱい出てるじゃないですか、ね、先輩たちが出ててで用意スタートって言うとみんなちゃんとセリフが出てくるんですよ、セリフ回しが、それは感心しましたね、
さすが、
すごいですね、
そうだから俺恥かくんじゃないかと思ってスタッフの手前、ね、スタッフはちゃんとした映画のスタッフなんで、話し家なんかねみんな使っちゃってきっとなーなーになっちゃってさ途中でゲラゲラ笑い出したり、あれできねえよなんて言うのかなと思ったらきちんと演技したんで、 やっぱ先輩は先輩で、ね、いろんな調べくぐってんなと思いましたよ、うんうん、
むしろ文楽師匠とかこの上の世代の人の方がそういうの慣れてるて、
ね、そうですよね。文楽師匠なんかね、あの映画出てましたからね、はい、羽織の大将出てたんですよ、一番古い。
あ、そうですか。
そう、あの小松っていう時代にね、一言もセリフなかったんだ。文楽師匠の後をついて、あのお月でついてるカバン持ちみたいな。
先代の文楽師匠。
そうそうそうそう。それでね、羽織の大将ではね、文楽師匠の生声が入ってるんですよ。あばらかべっそんですな、なんて言って、これがいいんだ。うん、
そういうでもね、映画この落語物語なるんじゃないですか、うん、これから ね、
なります。伝説になりますね、
伝説になりますよ、ね、で落語協会の会長の今のね、柳家小三治師匠、
はいはい、
映画ご覧になったんだそうです
ね。そうです、やっぱり、一応推薦文をね、映画の中には登場してもらわなかったんですけども、推薦文を書いていただきたいんでお願いしたんですよ、
はい、
したらいいよって言うんで、先に作ったやつを見てもらって、で、まあ、5日ぐらいの間に書いてくださいと、感想文をね、したら2日ぐらい目に電話かかってきて、
はい、
でお前今暇かって言うんですよ、でここで暇じゃないって言ったらほらね、もらうのがまた遅くなっちゃうから、はい、暇ですって言ったら、じゃあ池袋出てこいって言うんですよ。で寄席ですかって言ったら、いや喫茶店だ、俺のいる喫茶店に来いって言うんで、で行ったらね、喫茶店の中で一人きりですよ、
その小三治師匠
か、そう、おばちゃんと、もう自分家みたいになってましたよ、テーブルの前にね、本屋なんかいろんなの出して、うん、でそこ行ったら手紙を一本渡されたんですよ、これにみんな書いてあるからって言うんですよね。でもそれただもらって書いちゃったらただのね、小僧さんみたいでしょ、うん、だからそれをちょっと見させてもらいますって、はい、その目の前で開いたら、もう褒めてある、全部褒めてあるんですよ。もうね、脇が痒くなるぐらいに、あの人ね、自分の落語でさえ厳しい人ですよ、
はい、
俺は落語家に向いてないって言ったような人なんですから、その人が映画をめちゃめちゃ褒めてあって、本当ですかこれって師匠に聞いたら、しょうがねえじゃねえかよ、見た感想だよ、そのまんまだ、ね、いやそのまんまっても師匠これちょっと褒めすぎじゃないですかねって、いやこれが感想だからしょうがねえだろって言われて、そのなんだかわからないけども、ふわふわした気持ちがね、見た2日間後にも胸の中にある、こんな映画は初めてだっていう、ひょっとして新平ってのは巨匠じゃねえかって、
あ、最後にすごいですね。
そうだ、ちょっとね、ちょっとびっくりしましたよ、こんなもん作りやがってって言われると思ったら
いやいや、でもね、あの小三治師匠がその映画を見て新平師匠の落語を聞きたくなったって言った、
だから今度稽古つけてやろうと思って
みっちり
ごめんなさい小三治師匠、ごめんなさい
いいですね。いやでも人褒めないですからね、小三治師匠ってなかなかね、
そうなんですよ、
そうなんですよ、ね、厳しい方ですからね、それはすごいですよ、今ね、考え名人、
また映画大好きな人なんでね、いろんな映画を見てる方なんで、そういうのと比べるじゃないですか、で例えば小三治師匠はその落語の映画も見てらっしゃるんで、僕の映画見た時に、おめえのは空気感が全然違うと、やっぱ他の落語の映画はね、空気が全然違うんだよ、話し家の空気が出てねえんだよ、でもお前の映画は全編にわたって話し家の空気が流れてる、それだよって言われて、であとあのアドリブで撮ったシーンを褒められたのがちょっとびっくりしましたね。
へ、そうですか。
そうなんですね、あの着物がね、パタッと、まあ、これはあのシーンに関わることなんで詳しくは言えないんですけども、誰もいない部屋で着物がパタッとこう下にね、畳の上に落ちるシーンがあるんですけども、そこ見て、あれはお前どうやって撮ったんだって言うから、あのこういう気持ちでこうなるんで撮りましたって言ったら、それだよな、そういうセンスだおめえやな、あれはお前落語にも通じるんだよって言って、そういうところに気がつくってことはやっぱり話し家だなって言われて、ありがたいな。
なるほど、これ聞いてね、皆さん見たくなるんじゃないですか。
それは見なくちゃダメでしょ。
そうですね、
あの落語の映画っていうよりもね、人間の映画ですから、僕はあの寅さんとかが大好きで、で寅さんとかね、そういうのってやっぱ見て幸せになるじゃない。その寅さんがその里へ失恋したとしても、なんか頑張ろうとか、こういう人もいるんだなとかね、いろんな思いが出るじゃないですか。それってやっぱ人間なんですよ。だからこの落語家という人間のドラマなんで、落語に興味がない人でも見ればきっとね、ああいいなっていう、なんか下町の人情だらいいなっていうものがあると思います。
そうですね、本物の落語映画という、落語物語でございます。
今までのは偽物ってわけじゃないですよ。
まあそうですね、
真打ち登場ってやつ、
そういうことです、鳥でございますんで、この映画落語物語は3月12日より東劇ほか全国順次公開されていきますので、どうぞ皆さんご覧くださいということで、何か最後に皆さんにメッセージがあれば。
最後にですか、
はい、
第2弾をね、なんとか作りたいんで、皆さんね、ぜひ見ていただきたいと思います。もう構想はできてるんで、
あら、
出版社の人本書きたいんで書かせてください。
はい、よろしくお願いいたします。
落語物語どうぞよろしく
お願いします。皆さんぜひ足をお運びください。この時間は映画落語物語の監督林家新平監督にお話を伺いました。新平師匠、新平監督どうもありがとうございました。
ありがとうございました。